くにちゃん。
こんにちは。
こんにちは。
いや今日は非常に涼しい陽気になってますね、
うん、
非常にこう過ごしやすいといった感じがいたしますね。宮田さん、
ね、今日はもう温度がぐーんと下がっているようです。気温ですね、温度はい。で、過ごしやすい一日というふうに予報でもね言われているようですよ。くにちゃん、よかったですね、過ごしやすくて。
そうですね、そうなんですよね。台風の後ね、かなり暑くもなったりしましたけども、うん、ようやくちょっとこう秋らしく落ち着いてきたかなという感じはしますよね。ここ数日
ね、そうです ね、今週末は3連休ですね。
ああ、そうですね、そういえば、う
ん、何の日があるか知ってますか、くにちゃん。
え、
何の日があるか知ってますか。
あれ、敬老の日じゃないですか。
そうですよね。今週のテーマ言ってもいいですか。
どうぞ。
敬老の日にちなみまして、老いについてになってます。
はい、まあ、多いはもうたくさんありますよ。疲れ取れないとか、筋肉痛が2日後に来るとか、うん、なんかちょっと目がちょっとしょぼしょぼするとか、
うん、
なんかいろいろとこう、自分は気持ちはね、まだまだこう若い気持ちでいるんですけども、体がだんだんこう、それに似合った、年齢に似合った体になってきてるのかなという感じしますけども、あと、なかなか痩せないとかね。
あ、なるほどね。クリちゃんもダイエットしてるんですね。
はいはい、一応してます。
あら、まあ。それはちょっと初耳だったかもしれませんわ。
あ、そうですか。
うんうん、
なんかいろいろ頑張ってるんですけどね、なんかちょっとこう少しはこう効果が出てきてるのかなと自分では思ってるんですけども、あんまり見た目では変わらないでしょうかね。
うん、あ、いやいやいや、いつもかっこいいですよ。これじゃでもあれじゃないですか、いやいやいや、30代でしょまだ。
いや、41になりましたよ。
41歳でしたね。あ、はい、そうですか。それもね、多いよね、感じてきますよね、徐々に徐々にね。
そうですね、は
い、
うん、
でもやっぱりね、いつまでも気持ちだけは若くいたら肉体も若くいられますからね。
まあ、気持ちはその半分ぐらいで言いますけども、
はい、そうですか。わかりました。今日はなんかこう若々しくなれるようなところですか。
いや、そうですね、まあ、そう、気持ちはね、若くなれるような場所かもしれませんけども。
そうですか。ではでは、はい、早速よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日私ですね、調布の駅前の広場に来ております。ちょうどですね、今週末、明日明後日と開かれます、第64回調布市商工祭りの会場に今日はお邪魔しております。ただいまですね、ちょうどグリーンホールの横にですね、大きなステージ設営されていて、それからこう調布の駅の方に向かってですね、テントが張られているということで、これからですね、徐々にこう雰囲気が高まっていくのかなという感じを感じております。今日はですね、こちらの調布商工会の池田さんとともに進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、東さん、まあ、商工祭りということで、あ、毎年は10月に行われているイベントが、今年は前倒し9月ということになってますけどもね。
はい、そうですね。今年はラグビーの、まあ、関係もありまして、明日、明日ですね、9月14日と15日の2日間、午前10時から5時まで、こちらの調布駅前広場で、商工祭りを開催いたします。
まあ、その機運は徐々に高まってきまして、本当にテント作りなんかを見てみますと、本当にこうワクワクしてくるんじゃないですか。
そうですね、本当にテント数もかなりありますので、まだまだ準備、まあ、途中ですけれども、いよいよだなっていう、はい、感じですね。
そして今年はですね、いくつかのコーナーにも分かれていまして、まあ、物販コーナーと、まあ、まあ、物販コーナーで言いますと、まあ、木島平村のものの物販もあったりとかですね、まあ、そして飲食コーナーではですね、調布の市内のお店のものからも出展されているということもあります。そしてさらには展示コーナーがありまして、こちらの展示コーナーは調布市内のですね、まあ、企業の方々の展示ブースともなっております。そしてさらにはですね、他の市との連携コーナーということで、近くで言いますと、もちろん調布市の商工会はもとよりですね、三鷹や稲城といったところの商工会、なんかも、この名をつないでおります。そして、さらにこう本当に、一番のこう目玉といったら何でしょうか、ワンパクランドというものもありまして、こちらちょうどですね、ステージ側がグリーンホールの横脇なんですけど、そこからずっとですね、一番奥の方、調布の駅のですね、パルコさん側の出口の入り口のところあたりにございます。そちらにですね、ワンパクランドというものができまして、そこではクライミングであったりですね、スラックラインの体験、あと東京ドロンパというのもあるということで、非常にこうね、一つ一つ取り上げていきたいんですけど、取り上げていったら時間がないということで、まあ本当にざっくり言ったんですけども、本当になんかもう、この、案内図を見るだけで楽しみな感じがしてきますね。
はい、今深澤さん、おっしゃられた通りで、今年は特色としては今の、お話にもありましたけど、多市、連携コーナーということで近隣の、ね、稲城とか狛江、小金井、三鷹の商工会からのですね、さまざまなあの物販、それからワンパクランドと題しまして、来年の一応オリンピック種目になっているクライミング、まあボルダリングですね、こちらの体験、まあ、これはちょっとやっぱ目玉かなということで、非常に楽しみにしております。
ちょうど今調布の駅のその太鼓さん側の出口というふうに言いましたけども、言っているというビッグカメラさんの、まあ、脇と言った方がいいかもしれませんね。ところでそのクライミングだったりということが体験できるということですけども、まあ、他の 市の連携コーナーもあったりということで、少しはいつも言うとちょっと思考が変わってるんでしょうか。
そうですね、まあ、やはり、一応テーマもですね、輝く五輪へトライということで、まあ、オリンピックとラグビーをちょっと意識して、まあ、機運醸成を図っていきたいなということもありましてですね、ステージのちょっとイベントの方もですね、これからちょっとお話したいんですけど、まあ、ラグビーに関連したものだったりとか、来年のちょっとオリンピック種目のものだったりとかですね、そういったちょっと要素を取り入れております。
はい、ということなんですけど、五十嵐さん、他にこうテントその物販コーナーだったり、はい、そういうコーナーで何かこうおしたいものっていうのはありますか。
そうですね、私そうですね、個人的にはあの飛び田急のアーバンホテルさん、中国料理水八泉さん、ここのあの塩焼きそばは絶品かなと思ってます。はい、
五十嵐さんおすすめの絶品のその塩焼きそばも並ぶということですけども、そして今ステージもですね、徐々に、ね、作り上げられているということですけども、こちらも相当広いステージになってますけども。
はい、そうですね、横幅が9メートルあって、雨でも大丈夫なように屋根もついてますので、かなり迫力あるステージかなと思ってます。
先ほどステージもご紹介したいということですけども、
はい、
どんなイベントが行われるんでしょうか。
はい、まず初日はですね、ラグビーの、まあ、スペシャルトークショーということで、現役のですね選手お二方、朝原拓磨選手、小倉純平選手を、お招きしてスペシャルトークショーで、 MC にはですね、太田プロ所属の方 の、 タレントさんなんですけど、佐々木香織さんという、ラグビーですとかあとサッカースポーツに詳しいですね、タレントさんをお招きして、お送りするのが目玉で一つであります。あとは、JCOM さんの調布人図鑑の公開収録ということで、今回は SC 東京のですね、今普及部のコーチ やられてます、かつて10番を背負われた梶山陽平さん、そして、鯨井健太さんコーチですね、の方お二方をお招きして、公開収録を行う予定になっております。まあ、その他にもですね、さまざまイベントございますので、ぜひ明日足を運んでいただきたいなと思いますけども。はい、
まあ、私事でよりは、ね、今までずっと毎年共演を2、3回、2年ほどしてきました、ミス調布、まあ、今年は残念ながら、まあ、共演の機会なかったんですけども、こちらの方も、一応ミス、ファイナルということなんですか。
あ、そうですね、はい、ミス調布コンテスト自体は、ファイナルということで、日取りとしては、9月15日ですね、2日目になりますけれども、予定では1時半から、ミス調布コンテストの決戦大会を、こちらも駅前広場で、開催を予定しております。今回で、まあ、最後ということですね。
なんかおしまいという感じもしますが。
そうですね、いろいろと、まあ、終わっちゃうのっていう声もですね、いただいたりしてますので、まあ、残念ではありますけれども、まあ、一つのちょっと5回目ということで、まあ、区切りということなのかなっていうふうには考えてますけれども。はい、
まあ、何かそれに代わるイベントなんか、っていうのは、五十嵐さん何か考えていらっしゃってるんですか。
そうですね、まあ、せっかくね、こういう形でいろんな普及する機会ができたので、まあ、これからの話になると思いますけどね、何か違う形で継続するようなことができたらなとはちょっと考えてはいますけど、まあ、なかなか、はい、いろいろとあるのかなと思いますけどね。はい、
まあ、ちょっと商工祭りとはかけられてるかもしれませんが、はい、そのミス調布、今回はね、今年の3人は歌も CD もお出ししたということですけど。
あ、そうなんですね。実は8月にですね、今回のミス調布2018の3人が、調布を歌えばというですね、CD をリリースしました。まあ、祭りとの関連で言えばですね、明日の実は11時半からのステージで、調布を歌えばの中からですね、楽曲を、2曲ほどオリジナルソングをですね、披露させていただきますので、こちらも、ぜひ、まあ、ご期待いただきたいなと思います。はい、
うちの CD の即売会もあったりと。
あ、そうですね、はい、CD もですね、本人たちが、直に、販売をさせていただきますので、お買い求めをいただきたいなと思います。税込みで800円で販売をする予定です。
まあ、本当この今年のミス調布、まあ、9月に商工会祭ということで、ちょっと任期はちょっとね、いつもよりも早いんですけども、この商工会、商工祭で最後ということですからね、最後のミス調布の2018、19の、市の、その有志戦を見ていただきたいですよね。
そうですね。当面はもう本当に最後になるんです。実はまあ、ちょっとまだこれからなんですけれども、その歌の関連で言いますとですね、10月のちょっと26日、27日、まあ、ラグビーのちょっと関係の、まあ、イベントがあるんですけども、まあ、そこで、今調整中ですけれども、歌を披露する機会を今作りたいなということで調整をしています。
まあ、その他にもですね、ステージではプロレスシークレットベースもあるということで、五十嵐さんが実況にも挑戦するということで、古舘伊知郎さんばりのこんな感じになっていくんでしょうか。
そうですね、喋るのは好きなんですけど、プロレスはちょっと正直よく詳しく分かんないんで、深澤さんの力借りたいなと思うんですけど。
私もプロレス大好きなんですけどね。力添えができればというふうに思うんですが、ということで、本当に今日はね、天気が非常にこう過ごしやすい陽気なんですけど、少し日曜日のね、天気が今のところちょっと悪くなっちゃうのかなという方も出てますけども、その辺はね、少し残念ですけど、なんとか持ってほしいですよね。
私自身は晴れ男と思ってますので、ちょっと予報はね、ありますけど、まあ、2日間ですね、無事に開催できることを、もう望んでますし、そうなると信じてます。はい。
五十嵐さんからしても毎年、この一大イベントという商工祭りですから気合も入ってますね。
はい。例年になく、今年もそうですね、毎年毎年ですけど、気合が空回りしないように頑張ります。
はい。ということで、今日はですね、ちょうど第64回令和初となります調布市の商工祭りの会場から中継でお伝えをしています。ステージも徐々に本当にですね、屋根も出来上がってきましてですね、本当にこう、今やお寿司とその時間を待っているという形になっていますけれども、明日9月14日、そして9月15日土日、調布駅前広場で10時から午後5時というふうに開催されます。ステージイベント、先ほどですね、お伝えした以外にもたくさんイベントありますんでですね、ぜひ足を踏んでいただきたいと思います。まあ、物販コーナー、飲食コーナー、そして展示コーナー、そして他の市町村との連携コーナー、そしてワンパクランドというところで、まあ、非常にお子様から、そして、お年寄りの方々たちも楽しめると、そんな商工祭りになっております。ぜひですね、今週土日足を運んでいただきたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。ね、お天気に本当になるといいですね。でも明日はもうすごく行楽日和ということですからね、まず明日楽しんでて次の日もっていう感じですね。ありがとうございます。詳しくは、はい、くにちゃん、詳しくはぜひホームページに載せてくださいね。
はい、失礼しました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤くにしさくんでした。そして